博多に行ってまいりました。きっと
各地のファミコン名人の道、かっこ笑い。
8-2。
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の少林博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ちょっと仕事で博多に行ってましてですね、週間ほど。
いいですね。
いや、まあ、ただ仕事なんでねってあるんですけど、ただね、今回、すごい美味しかったものが一つあって。
はい、何ですか？
あのね、豚骨ラーメンなんですけど、
はい。
で、博多にある、はっちゃんっていう、数字の8、はい、8に、はっちゃんラーメンっていうのがあって、
うん、
これが、私あんまり豚骨ラーメンってそんな食べないんですけど、うん、ただ、この、キット史上、今まで食べた豚骨ラーメンで一番美味しかったです。
何が違うんですかね？
うん、なんかね、豚骨なんだけど、すごい後味が さっぱりしてて、全然くどくないんですよ。
さっぱりした豚骨。
うん。まあもちろん豚骨の味なんだけど、その、全然くどくなくって、食べた後の後味が爽やかで、で、チャーシューがめちゃくちゃうまくて、で、まあもちろん細めなんだけども、それで、半チャーハンセット頼んだんですけど、
はいはい、
チャーハンもうまくて、もうね、博多の天神のあたりにあるんですけど、
はいはい。
で、お昼に、まあね、その、現地の人が連れてってくれたんですけど、もうお昼だけど、はいはい、我々入った後からもうすごい並んでて、もう行列できてて、非常にね、
古いんですかね、うん。
なんかね、2系統あるらしいんですよ。私が行ったのは、太宰府八ちゃんってやつで、
はいはいはい、
もう一つ薬師の八ちゃんっていうのがあるらしいんだけど、はい、どうやら親戚の方が、創業者同士親戚っぽくて。
ああ、なるほど。
うん、なのでね、まあいろいろ仕事は大変だったんですが、その、はっちゃんラーメンがね、めちゃめちゃ美味しかったなという、そういうね、思いがあります。
いや、いいな
ぁ。うん。まあそして今回もですね、ゲストさんをお招きして、はい。
はい。
いろんなお話を聞いてみたいと思いますので、早速行ってみたいと思います。8-2、行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編仮ー。
イエーイ。
それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん。
いらっしゃーい。
どうぞ
はじめまして、杉山敦史と申します。ナムコ好きで今回は呼んでいただきました。よろしくお願いいたします。本日は。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ナムコ好きの杉山さんですね。
はい。
うん。まあ、過去にね、セガ好きの矢野さんって方も言いましたけども、今回はナムコということで。はい、うん。なんかその、まあ、今日はこの、ナムコメインでいきたいと思うんですけど、まずこの、杉山さん、どの、ナムコのどのあたりがこう、お得意というか、ご専門というか、あれなんでしょうか。
本当にその、黎明期で、ファミコンに多分、ナムコが乗り出した前後ぐらいの、
はいはい。
ラインナップのとこが好きで、まあ具体的に言うと、ドルアーガの塔とか、
はいはい、
あとそのパックランドとか、
うん、
あとドラゴンバスターとか、まあゲームアーケードの方の動きで連動していくと、
はいはい、
源平塔までんとか、
あ、いいですね。
だからあの辺のバラデュークとかも含めて初期のナムコの、
はい、
キラキラしてた感じがすごい好きで、
うん、
ゲームの、当然その雰囲気とかもそうなんですけど、その周辺に広がってるその、ああいう、迷路脱出ゲームで、マッピー作ってる、ロボットとか作ったりとか。
はいはいはいはい。
あと合わせて、その、ゲームセンターで、キャロットって、ナムコが
経営して、
そのゲームセンターで配布されていた、その NG って雑誌の
NG、はいはいはいはい。
あれをその、いろんなとこ、まあ、近くにゲームセンターがちょっと近くなかったんで、私、実家神田なんですけど、NG を探して、日本橋をこう立ってる、百貨店、全部横断してて結局なくて、
はいはいはい、
銀座の端っこにある博品館まで歩いて行って、もらいに行ったっていうのが小学校の時。
なるほど。
徒歩ですよ、徒歩。
徒歩で。神田から。
そういうのを思い出すと。よくまあやったなと思うんですけど、まあそういうふうに、ナムコのキラキラした感じが好きで、今も結局その、ナムコの、 ワルキューレの伝説とか の、 そのワルキューレのキャラクターデザインを担当されたあの藤ひろしさん
と
かデザイナーと画家で漫画家さんの作品とかもやっぱずっと好きで、
お
じさんの書いてる午後の国、
はいはいはいはいはい、
とか明朗館のチャナとか、うん、そういうなんか作品のやつ、まあ、ワルキューレ含めてなんですけど単行本、
はい、
ずっとしつこく集めたりとか、まだね、ちょっと調べきれてないんですけど、はい、最初の方の NG って、あの、オーバーアークさんっていう SF 作家さんがショートショートないくつか書いてるんですよ。
オーバーアーク
さん、ゲーム
の。はいはいはい、
はい。で、最近だと、あの、なんだっけ、新海誠さんの君の名前の多分ね、小説版書いてるんですよね、最近だ
と。あ、そうなんですか。
すごく初期の、あの、ショートショートが、うん、あの、NG にもちょっと連載された時期があって、
はいはいはい、
ちょっとそれは何回多分入ってんだろうなと思って、まだ調べきれてないんですけど、オーバーワークさんも、あの、いずれその、ちゃんと読んで、もう一回読み直したいなとは思ってます。
なるほど、なるほど。
キラキラした初期のナムコの雰囲気が大好きで、うん、あの、ちょこちょこちょこちょこ今も、あの、懐かしがってる。
なるほど、なるほど。いや、まあ、そうですね。今、もう今のキーワードだけで本当に筋金入りのナムコ好きだなっていうのはわかるんですけど、まずは、第一にその NG ですけど、この、ナムコのね、はい、直営ゲームセンターだったりとかで配っていた、その、まあ今でいうフリーペーパーみたいなやつですよね。
そうそう、は
い。そこにその、いろんな連載コーナーがあって、まあちょっと午後の国はもう久々に聞きましたけど、その、漫画がありまして、うん。それをこう集めてたという話で。まあ、あとね、私がおーって思ったのは、マッピーのその、迷路脱出ロボットの話がありましたけど、はい、もう、マッピーがね、もともとそういうゲームではなくて、その迷路をこう、抜けていく、今でいう AI のような、その、思考型ロボットのコンテストがあって、それで、マッピーがいい成績を収めたっていうところから、そうそう、あれはゲームに化されたんですけど、まあ、そのこともおっしゃってたので、これは筋金入りのナムコ好きだな、というふうに思いました。
ね、
うん。
ニャムコも多分そうですね。ニャムコとマッピーが多分、
そうですね。
メロダスロボットで、うん、はい。あの、作られてたんで。
すごい。そうですか。もうあの当時のゲーセンといえば、その、もう本当にナムコのゲームの BGM が流れていて、なんか、私は今も覚えてるんですけど、こう入った瞬間に、あの、パックランドの、そのボタンを、あの、ジャンプ台でジャンプして池の上をこう、落ちないように、あの、ボタンを連打して、パパパパパパパパパって音が聞こえて、パックランドの BGM がしてるっていうの、当時のまだ覚えてますけどね。
そうですね。あの連打して、こう、ダーって、あの、パックマンがこう飛んでる、あの、さ、と思うんですけど。そうですね。なんか想像がつきますね、その辺は。うん、あと、やっぱり、あの、思い出すのは、やっぱもう、これほど意地悪なゲームはないんじゃないかなと思うけど、思いますけど、やっぱ思い出版のドルアガロ等なんですよね。
はいはいはい、はい。
あれは、本当に、アーケードの時皆さん、どこ行ったのかなと思
う。そうです
ね。とんでもないゲームだと思ってました、あれは。
そうですね、確かに。宝の出し方が、まあ、当時ね、その、もちろん公開されてませんので、ただ、当時、なんか誰かしら知ってる人がいて、遊んでると、その、わかんない時に、なんか全然知らない人なんですけど、ゲーセンに来てた人が、そこ、こうすると宝出るよとか教えてくれたりして、お文字使っていて、やった、あ、できたみたいな、っていうのは結構ありました、あの頃は。
だから僕なんかはそのゲームセンターでのドルアガーじゃなくて、やっぱファミコンで発売されてから友達とみんなでやってたタイプなんですよ。それでびっくりしたのが、ファミコンのソフトが出た同時にアスキーから攻略本が同時に発売されてて、結局その攻略本見ながらじゃなくても解けないっていうのはもう周知の事実で、だから小学校4年生の時ぐらいに確かあれドルアガーで出たんですけど、私がその時あの地元の友達と 4,5 人ぐらいでやっぱりあのお家にみんなで集まって、うん、一人がそのプレイしてる様子やってもらって、周りでみんなで 見てワイワイ言ってて、それがすごい楽しかったのを覚えてるんですよね。その時であのドルアガの塔っていうのはやっぱずっと引っかかってるゲームなんですよ、自分の中で。だからなんだろう、 よくその小説とかの、詩とかっていうのを表現するにあたって、
はい、
小説、まあ、ああいう散文は歩行、韻文は舞踏って言い方があるんですけど、僕にとって、ゲームって多分、参加するものなんですよね、体験するもので。だから、
はいはいはい、
文学的な機能を一部有してる、ちょっと変わったジャンルなんですよ、ね。しかも双方向で、作者も作り上げるし、プレイヤーも参加するっていう双方向の、要素を持ってるジャンルなんですよね。
はいはい、
で、今回、40周年記念ドルアガの塔の騎士領主が発売されて、
はい、
つい勢いで全部思わず買ってしまったんですけど、
おー、すごい。
中を読んだら思いっきりあれなんですね。ドルアガノとはダンジョン&ドラゴンズに影響を受けて、ゼビウスのアドベンチャー性を引き込んで作って、
はいはい、
企画されてるってことははっきり書いてあって、
うん、
で、そもそもボスのドルアガ自身がアドバンスト&ダンジョン&ドラゴンズのサプリメントの中に入ってくるモンスターに記載があるのを見て、ゲームデザイナーの遠藤さんが採用したってことを書かれてるんで、
はいはいはい、
だから結局ドルアガの塔は私にとって、
うん、
テーブルトーク RPG のダンジョン&ドラゴンズに触れ、初めて触れた一番最初の入り口に当たるゲームなんですよね。
なるほどなるほど。
ドルアガノと、あれ、ダンジョン&ドラゴンズ延長線上に来てる世界、ゲームなんですよ、そういう意味で言うと。
なるほど、ね。
だいぶ色々か変えてはあるんですけど、バビロニア神話とかの被せは張りますけどね。だから、蓋開けてみると、割と、そういう意味で、指輪物語が始まってくる、RP、ファンタジーの流れは、組んでる世界でやっぱ来てるっていうのが分かったんで、まあ、それを知れただけでも、資料集っていうのは入手して読んで、なるほどって思う、結構ありました。
なるほどですね。
で、でかつ、ギルっていう、ナイトが一人で、60回、まあ、閉じ込められ、石になっちゃった、恋人である怪を助けに行くって、構造自体も、よくよく考えると、比較神話学者の、ジョーゼス・ブランチ・キャンベルの書いた、千の顔を持つ英雄で指摘されてる、生きてし帰り物語まんまなんですよね。英雄が冒険に出て、ミッション達成して戻ってきて、元の世界を活性化するっていう、だから、はい、指輪物語とかでも踏まえられてる、物語の構造、スターウォーズとかのジョージ・ルーカスも参考してる本があるんですけど、結局それを踏まえてるんですよ。
なるほど。
だから、極めて古典的なその冒険ターンの作りも、構造としても抑えられてるんで、まあ、よくできてるなって思います。
なるほどね。その、D&D からの流れっていうことなんですね。今私も、あ、そうなんだって思ったんですけど、
うん、
もうそれこそ古典中の古典ですもんね。TRPG とかの、
ね、
うん、
もうザ王道ってところですね。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。確かに。
だから、その辺のドルアーガの塔を入り口にそのロードストコンプティークでリプレイで、ロードスト戦記とか、あとその、はい、で逆にファミコン視聴本の方は今度ウィザードリーの方に肩入れして、あれからはベニー松山さんの隣り合わせのハイト青春ってやつをや
って
立ち上がってくるんで、その辺と連動して一気にメディアミックスでああいうファンタジーの世界がラノベとかと連携して一気に僕らの世代はドーンって広がっていくんですよ。でその仕掛け人がやっぱりグループ SNE の方たちだったりするので、は
いはい、安田先生とか
仲良くさせてもらってる、方結構、SNG さん関係は、友野翔さんとか、
はいはいはい、
よく、やりとりはあるんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、よく知ってる方なので。
はい、
だから、ドルアガーなんかも、やっぱり、今回資料集買って、なんで買ったのって言われたら、いや、これこれこういう理由でって言ったら、確かにそれは、日本のファンタジーとか考えると外せないものではあるので、買わざるを得ないよ、
ね。なるほどです、
ね。まあ、いろんな話はしたりとかしてて、やっぱ自分とそのファンタジー空想世界っていうその関わりを考えたときにその一番最初の入り口に立つのがやっぱりドルアガの塔なんですよね、だから今ちょっと自分自身のその文学とかそういうファンタジーの関わりの部分を振り返る作業はしていて、その時に、はい、入り口に立っていくのがドルアガだからやっぱこれは買わざるを得ないなと思ってて、結局その大学入ってすぐぐらいに当時に双子玉ぐらいにあったナムコのワンダーエッグっていうゲーム
で、
ドルアガの塔を模したそのアトラクション花博でやってたアトラクション2つ ギャラクシアの CD かな。
あ、そうですね。
2つセットで2個玉持ってきて、はい、それ行って、シューティングゲームのああいう、ディズニーランドにあるああいう形のライドタイプのアトラクションだったんです、ドルガーが。
うん、
だそれで遊んだ記憶とかもあって、まあ、見事に資料集の中に、その花博でやった時のドルガーの塔の資料とかも入って、
ほうほうほう。
あとは、ボードゲーム版の、ドルアガノとも、やっぱ遊んだ記憶があって、その、ほとんどの資料がやっぱり、この中に入ってたんで、
うん、
ちょっとね、本当にすごいものが入ってますね。
なるほど、ね。
なんか、バラバラってみてびっくりしたんですけど。
うん。いや、本当に、ドルアガ、まあ、ファミコンでも、ファミコン初の RPG として言われることもね、ありますし、で、やっぱりその、TRPG って本当に、当時私、ドルアガと小学生ぐらいなんですけども、やっぱ敷居が高くて、その、ウィザードリーとかも、まあ、中学生、高校生のお兄ちゃんたちがやってたイメージがあって、で、ドルアガに関しては、キャラクターデザインの篠崎雄一郎さんが、はい、私もイベントとかでご一緒したりしたんですけど、篠崎さんが、作ったあのギルド、の造形っていうのがあれがやっぱ子供でもかっこいいなって思う部分があって、それでこう入り込んでいけたかなっていうのはすごく思うってことですね。非常に。
あとそのドルアーガの特徴でいうと、大体他のその関係するハイファンタジー、その周辺の、ゲームキャラって八頭身とか結構リアルなんですけど、ドルアーガに二頭身とか四頭身、
そうですね、
頭身が短くて親しみやすいドフォルムがされてるんですよね。だから可愛らしさっていうのもで、その入っていきやすさってのがあったのかなって振り返ると思います。あと、音楽とかめちゃめちゃかっこいいんですよ。
そうですね。いいですね。
圧倒的に。いや、だから、そういう雰囲気含めてです。
フロア59に行くと、まあ、ドルアーガ専用の曲になるんですけども、もう、当時のゲーセンでドルアーガの曲が聞こえたらもう、とにかくその筐体のところにみんな集まってましたね。誰か59回行ってんぞ、みたいな感じで行って、ドルアガって、もうみんなでこうひたすら、お、頑張れみたいな感じで見て、で、倒して、やったーみたいな、謎の一体感が生まれてましたね。
だから、あれですよね、そのドルアガで、その始まって、そのバビロニアサイが、まあ4作ぐらいになってくるのかな。あれもやっぱちょっと、一つのうねりみたいなものになっていってるんで、やっぱ、すごいとこあるなって、やっぱ思います。
そうですね。ドルアーガもその後、リターン・オブ・イスターが出て、で、まあ、実際、登っていった塔を下ってくるわけですけど、二人同時で、カイとギルを操作するという。うね、あれも、ただ当時として本当珍しくて、パスワードコンティニューができる、アーケードゲームだったので、みんなそのパスワード書いた紙を持ち込んでやるっていう
。そう。
すごい特殊なゲームでしたね、あれもね。
不思議な作りですよね。うん、だから、プレステで出たナムコミュージアムで、確かまんま入ったのかな、
はいはい
はい、あの辺。ちょっとざっとしか僕も見てないんですけど、
うん、
あんま時間取れてなくて。だから、本当にいろんな画期的なゲーム作ってるんですね。だから、あと僕が好きだったのは、源平島まで、
ね。源平島までいいですね。
敗者の歴史、見方は変わると、
うん、
歴史ってこんなに変わるんだっていう。
うん、
本当にいろんな見方をあれは教えてくれましたね。だから、ヒロイクファンタジーの流れで組み込んでみても、うん、ある種その逆説的な作りになってて、多分あのひっくり返し方って個人的にマイケル・ムーコックのエルリクサーガーと同じようなひっくり返し方してるんですよ。うん、普通ヒロイクファンタジーっていうのはロバート・イハバードのコナンシリーズにあるみたいに、
はいはい、
マッチョな野蛮人が一人で暴れ回るみたいな作りになってるんですけど、
うん、
それに反発してイギリスのムーコックは白子で病的で負けに振り回されるっていう、
はいはい、
アンチヒーローエルリックってのを作ったんですよね。
うん、
で、その観点で見る限り、源平島までに出てくる過激をも、やっぱり死者で、もう死ぬことはもう予想されてて、でもやっぱり死者の恨みとしてそれを果たしていくっていう、アンチヒーロー的な活躍で、まあ、過激を自体は歌舞伎とかによく出てきますけども、
うん、そうですね。
うん、まあ、そういうモチーフ使ってても、ああいうアンチヒーローみたいなとこであんだけかっこよくスパッて出してくる、ああいうセンスって時期のナムコ特有の輝きみたいなものは、あって、で、なおかつ、ビッグ、大きくなって、
そうですね、ビッグモードで。
ちっちゃくなってアクションになるって、うん、ああいう派手な切り替えも含めて、ケレミ溢れる、ああいう斬新な、アプローチっていうのは、時期特有の ナムコが持ってた冒険精神の表れなんじゃないかなって個人的には、してます。
そうですね。源平とまでも、あの当時ゲーセンに行くと虎がガオーって言ってる声が聞こえて、あ、誰かが、誰かが源平とまでやってると。で、ね、さっきおっしゃってた固定にも出てくる過激を、出世過激をとか、もう、どちらかというと私とかだと、源平とまでが先なので、その、出世過激を見て、あ、源平とまでの過激をこれだったんだ、みたいな。
私はもう、逆で、能とかね、お能とかから入ってて、で、ゲーム博とかで、展示物とかで、ゲペトマデンがあった時に、過激よじゃんって、逆に、過激よ主人公の話あんのぐらいの感じで驚いたぐらいですね。
そう。だから、普通のね、やっぱゲームキッズは逆の人もいるんですよ。
逆に行きましたね、私も。
ゲペトマデンのっていう。
ああ、源平とまでんだ
そうで、源平とまでんで、昔の日本の国名を覚えたりとかね。
ああ、はい。
あ、秋の国ここなんだ、とか。
まあ、みたいな。
いやー、あれはね、本当に、あれもみんなやってましたね。ゲーセンで。
源平島までは、ロッパーの出来はすごかったんですよ。エクスログマーゼンのあれも。
はいはいはいはいはい。
あれも友達が持っててやらせてもらったんですよ。ロッパーの移植はすごかったな。初めて見た時、あれも驚きましたね。
確かに、エクスログマーゼン8000は、当時では本当ちょっと、一つ二つ抜けた性能だったので。
抜けてましたね、はい。
私はね、ギャプラスが、X68000 にしか移植されなかったので、それがすごい羨ましくて。
ああ、なるほど。
そう、ギャプラスはね、ゲーセンですげえ好きだったんですよ。ギャラガが自分が囚われて、取り返してデュアルファイターになるのを逆にして、敵を捕らえて自分の時期のサイドのオプションにするっていうのはすごい好きで。もう移植されたのが X68000 だけだったっていう。っていうのはありますね。なるほど。
あと、振り返ると、そのナムコって名前初めて知ったのって、多分リブルラブルなんですよね。
あ、
ジャンプかなんかの広告で見かけて、なんかね、リブルラブルに出てくる妖精のあの姿が気になって、それでナムコってなんだろうっていうふうに覚えたのが、初めての。接触だったような気もします。リブルラブル自体は別にゲームセンターで深くやったわけではないんですけど、設定とかがすごい不思議だなと思って、なんか気になったのは覚えてますね、まあ、振り返ると。
なるほど。まあそうですね、リブルラブル、まあ他のやっぱナムコ作品に比べるとちょっと知名度がね、あんまり低いというか、ドルアガとかほどは皆さんやられてないですけど、でもやっぱ好きな人はすごい好きで、あの世界観が。っていうのはありますね。
そうですね。あと、実際にプレイしてて、どんどんグロくなっていくなって、バラデューク。モンスターがもう、大変なことになってく
る。そうですね、あれはね。
大丈夫かみたいな。
確かに、あれも、あの当時ああいう、なんていうか、SF のグロいやつってあんまりないですもんね、ゲームで、ね。
ないですよね。だから、エイリアンとかのあの、ぐっちゃぐちゃの雰囲気をまんまゲームに持ち込んだ雰囲気すらあるんだ、あれは。
そうですね。
ちょっととね、あれもびっくりしましたね。かといって、あと、ね、ずっと ひたすら、道を走っていく、缶とかをこう踏んでいく、
メトロクロスですかね。
メトロクロスですね。ああいうストイックなゲームがあったりとか。はいはい、でもまあ、アクションのかっこよさとファンタジー系の融合ってやっぱドラゴンバスター。
ああ、いいですね。ドラゴンバスター。
兜割りとかね、
はいはいはいはい。そう、あれも、ゲーセン行ったら誰かがやってて、だ当時やっぱほんとナムコのゲームいっぱいあったんですけど、主人公のクロービスのバイタリティが減って、死ぬ直前のデューデューデューデューっていう警告音が聞こえて、誰かがドラゴンにやられそうになってるって。で、見に行くと、大体もう最後の苦し紛れに、4つ出るファイヤーボールを打って、
はいはいはいはい、
なんとか倒せ、あーやられた、みたいな。
だからドラゴンが寝てると嬉しいんですよね。
はいはいはい、はい
ね。
そうですね。
寝てるか起きてるかでだいぶ違うんだ。
いや、あれもね、本当にみんなやってたなぁ。ファミコン版のね、ドラゴンバスターはちょっと操作方法とかが違うんですけど、でもあれはあれでよくできてたなぁと思いますね。
そうですね。移植としては、はい、うん。うまくやってたんじゃないかなと思います。逆にだから、ファミコン版の源平とまでがもう、ただのボードゲームになってびっくりするんですよね。なんじゃこりゃ
そうですね。あれは、どうしてこうなったっていうね。
全然コンセプトわからないっ
なんでこうなっちゃったんだっけみたいな。
まあ、やっぱあの、コナミの月風までっていうのがね、ちょっと、源平島までにすごい似てて、
はいはい。似てますね。
あれが先に出ちゃったっていうのもなんか、あったのかなっていう話はちょっと、あの、それこそさっきのドルアガの篠崎さんと話した時にそんな話もありまして。
そうですね。まあ、あとはあの、ファミコンのスペックってやっぱあれは移植しきれないので。
まあまあまあまあ。
もう、そう、つもりせざるを得なかった。
そうですね。だから PC エンジン版がまあ、結構頑張って、あの、ね、やって、移植してたなってますですね。なるほどですね。非常にあの、ナムコット愛が溢れる杉山さんのお話をね、聞いて、まあ、もう間もなくお時間になってしまうんですけれども。
早い
です。いや、早いんですよ。やっぱね、この好きなことを喋ってるとあっという間に、ね、過ぎてしまうんですが、まあ、もし、あの、よろしければ次回もですね、ぜひ来ていただいて、いろいろ、ナムコのね、お話と、それからあの、ドルアーガから TRPG の話もありましたから、なんかそこら辺のね、お話もまた深く、次回掘り下げていければと思いますし、TRPG は私も、さっきちょっと上がったロードストー戦記はもう全部読んでいて、で、ちょっと水野亮先生があの、制約の奉還っていう最新刊の2巻をいつ出してくれるんだろうっていうの
いつ出るんですかね。なんか1巻出て何年経ちます？もう、ね、大々出ますよね、あれ。
そう、
あれ
多分ね、5、6年経ってるんですよ、もう。
そうですね。
だからもう、これはね、水野亮先生がノーライフキングになってもらわないとこれ完結しないんじゃないかっていう。まあ、ノーライフキングっていうのはあの、不死のね、王ですけどね。
あの、リッチですよね、そうそう、D&D。
ロードスというとバグナードというね、
バグナード
魔術師が永遠の命を手に入れてノーライフキングになりましたけども、ならないと終わらないんじゃないかというふうに思ってますけどもね。いや、でも本当にいいですね、そのナムコのドルアーガということで、また次回ね、非常にあの、いろいろなお話聞いていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ということで本日のゲストは杉山敦史さん、どうもありがとうございました。はい、エンディングでございます。本日のゲストは、ナムコ好きの杉山敦史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ハックチさん、なんか告知とかあります？
はい、あ、はい、あ、ではちょっと、うんうん、5月の16日になるんですが、
うんうん、
杉山先生にも大変にあの SF とか文学関係でお世話になってるんですが、実は、うん、あの SF 落語をやられてる立川ワンダショーにお声掛けいただきまして、
ほうほうほう、
あの SF 落語会というのにゲストで呼んでいただきまして、
ね、
SF 講談として、うん、あの初代の松林白痴がやっていたあの世界滅亡講談というのをちょっと復刻しようと思ってまして、はい、あの世界が滅亡するまでどんなことが起きるかっていうやつなんですけど、ちょっとそれを SF 講談としてあのその SF 落語会さんでやらせていただく予定で、神田の連着亭でやりますので、はいはいはいはい、ぜひぜひあの来てください。 SF 落語と SF 講談、
なるほど、
出ますので、
すごいね、そういうジャンルもあるんだね。
あるんですよ明治時代のね、明治時代の世界滅亡講談を。
なるほどなるほど、
はい、
何か杉山さんはあの皆さんにお伝えしたい何か活動であったりとか、著作であったりとか、
今年の、はい、2月にですね、うん、あのちょっと編集さんの方をお手伝いした、元気書房さんから出たあの西村健太が愛した短編っていうアンソロジーが出てます。先年亡くなられた芥川賞作家の私小説作家で、うん、はい、名前が知られている西村健太さんが、あの、好きだった短編の方をこう集めて、
はい、
一冊まとめたっていうのを出して、出てますので、まあ、もしご興味あれば、
はい、
あの、手に取っていただけると嬉しいです。
はい、
まあ、最新出した本はそれですね。うん、あとは、うん、あの、あとは地味に、あの、普通に生活してるので。地味かどうかちょっとわかんないですけど、まあまあまあまあまあまあ。まあ、あの、杉山、あとは、そうですね。まあ、そんなところかな。
うん、
はい。またなんか、あの、告知できることあれば、はい。お話しさせていただきます。あ、
はい。わかりました。はい、じゃあ、ぜひ次回もね、遊びに来ていただいて、いろいろ、ナムコのお話もできればと思います。はい。では、いつものご挨拶を、杉山さんも含めて3人でして終わりたいと思います。ということで、
ありが、
アイオーホエールズ。